ティアテニスストーリー。毎月第1週と第3週のこの時間は、県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいています。総明コーチです。
久しぶりぶり、富山のぶりということで今日は
そうなんです。どうもお邪魔してます。
相変わらずぶりぶりっとしてますね。
ぶりびっとしてますね。
ラブリーで、
まあね、
まあ、そんなこんなで、ね、富山はまだ今ぶり起こしじゃないですけど、まだ雪がねちらついてますけども、
ちらっとだけですけれどもね、
まあ、なんと南半球の向こうでは真夏と小夏、なんかすごい熱波らしいですね。オーストラリアはね
35度から40度ぐらいって言われてますよね。ブリスベン、ブリスベン、
メルボルン、
ブリ、ブリ、ブリつながり、
ブリ、違う、メルボルンですよ、
ね、メルボルンで今全豪オープンっていうのは行われてますけど、その前に、まあ、今始まった前になんか錦織と本田圭佑がねなんかエキシビションでね、まあやってたダブル K でね、いいっすね。
あ、そっか、
同じ時なんですよ、
ダブル K か、
まあ、今年あたりやった K って名前がまた出てるんじゃないですかね、生まれるデュープルコね。
なるほど、そうなんですね。
そうなんですよ、
全然気がついてなかった
です。いやいや、とんでもない。
あ、それでか、満腹の私、本当松坂慶子が好きな、あ、全然違う、
ね、近い近い、
失礼いたしました、
うん、まあ、僕は鈴木の慶も好きなんですけどね、
ところでこの間、はいはいはい、私センティアの新年会に出させていただきました、
うん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。たくさんの方々、やっぱり、はい、今テニスの会員の方すごくたくさんいらっしゃって、
まあ、今回はまあ、今回はっていうか、まあ、いつもそうなんですけど、ヨガの方のユニオンの方と合同でね、
はい、
100人以上の会員さんに来ていただいて、
そうなんですよ。だからまたそこでプレゼントがすごくたくさんあって、協賛スポンサーからのプレゼントだけで、プレゼント大会だけでも30分以上ですよね。
ラケットあり、
シューズあり、なんかあのウェアが1万円分、
温泉の3ヶ月無料券とかもありましたしね。それがみんな一番欲しかったじゃないですか。
いや、一番欲しかったらやっぱり会員の対、会員3ヶ月とかですよ、
はいはい、そうですね、
もう羨ましかった。
豪華ですね。
豪華です。
毎年やってらっしゃいますよね、新年会
で。成人式の日で、その日も同じフロアで、
成人式の二次会をね、そうなの、私の頃
どっちかって言ったらそっちしたかったんですけどね。
あれ
すごい若いやね、
若いです。ただでもテニスやってる方々もみんなお若くって、はつらつとしてらっしゃって、だけど、私ああいう会に行ったらいつも思うのが、仕事で例えば新年会をやったりする、でもそれって職場の方じゃないですか、だからなんかこう行く時にも、あ、なんか行きたいような行きたくないようなっていう人もいらっしゃると思うんです。だけどやっぱりその職場じゃない自分の趣味の新年会に出てこられる方って、なんだろう、瞳の色が違うというか、
そうですよね、
ワクワクしてらっしゃる感じ
がする。またテニスコートとは違った顔を見れますしね、
ウェアも違うしね、
なんかスキー場で見た彼と違うみたいなところもありますよね。
そうそう、意外と私服の方がダンディだったとかね、
はいはいはいはい、
あるあるですよね。
ありますね。まあそんなこんなでね、
はい、
楽しいこともあるんですけど、なんと今オーストラリアの全豪オープンでは錦織劇場が始まってます。
劇場も劇場ももうお願い、仕事させて錦織さん。
いやいやいやいや、
もう頼むからね、
はい、
9時過ぎから試合をやってね、
うん、
午後1時2時までやめてほしい。
まあ朝の話ですけどね、9時はね、確かにね、
もう本当にやめて、う
ん、まあ、とにかく
長いわ仕事、3セットで終わらせてくれんかな。
まあ、昨日のカルロビッチ、まあ、2メートル11センチの選手なんですけども、
2メートル11センチだったんですか、
3時間48分8分との激闘でしたね。もう途中ファイナルセット4-4で錦織のサーブがラブ14の時はもう負けたと思いましたね。
終わったと思いました、
はいはいはい、
ついに、
うん、まあ、その子から勝つところがやっぱり錦織の強さで、まあ、これをあるデータで言ってるんですけれども、ATP の公式サイトにプレッシャーのかかる場面での強さのランキングで錦織なんて4位なんですよ。ちなみにその上の3人は誰かというと、ジョコビッチ、サンプラス、ナダルなんですね。その下には誰がいるかというと、5位6位はフェデラーとマレー。この前ちょっとマレーはね、今出てきましたね。
ちょっと続々しちゃって、
はい、
フェデラーよりも、
そういうことなんですよ。つまりその ATP の公式サイトでいう数値に表したプレッシャーのかかる場面での強さ、これは何を言ってるかというと、特にファイナルセットの勝率が 75% 以上で、そこで言うのは精神力や、まあ、勝負強さのデータではグランドスラムタイトルと複数持つカリスマやレジェンドたちと互角かそれ以上のものを持っていると、うん、
でも逆に言うと、
はい、
プレッシャーかからないと力出さないんですか
ね。いやいや、まあ、本人は多分そんなことないと思うんですよ。
だって、
うん、
もっと そんなところで頑張れねえ、もうちょっとあの楽に勝ちゃいいのに。
ところがやっぱね、それがないのがテニスの厳しさであり、やっぱり面白さじゃないですかね。
でも大坂選手は鮮やかですよ、は
い、まあ逆に言うと強気さが際立ってますよね、うん、
もう足が長くて
そうかっこいいじゃないですか。で前回言ってましたけど、大坂の選手 GQ のあのジェントルマンクオリティの表紙を飾ったんですけど、今回なんとタイム誌の表紙ですからねタイムっていうのは時の人なんですけども、アメリカの有名なね、だからいかに世界的に今彼女は
注目されてるかですよね、
うん、まあ、今回も下馬評ですけども、もしかしたらっていうよりも、まあ、大阪優勝するんじゃないかって言われてますからね。
だけど時間の錦織選手は、はい、多分2試合でもう7時間以上かけてると思うんですが、はい、まだ大阪選手は多分2試合で2時間ぐらいしかかけてないと思うんですよ ね、ま
あ、ちなみにジョークで彼女の前の試合が錦織だったんで、
あ、そうでした、そうでした、う
ん、で質問されて、あの錦織さんの試合どう思いましたって言ったら、ちょっと長いねって言ってました
ちょっと大阪直美さんじゃなくて小坂さんで多分そのネタが出るんじゃないかと思いますけれどもね、
うん、なんと今回彼女初めて あのショットを打ったことがあって、それがネットに載ってましたね、ドロップショットを打ったって
あ、打ったことないんですっけ、あのこの間
やった、やる必要もなかったんでしょうけども、まあ、今回初めてやってそれが成功してっていうような話も出てましたけど、まあでも何はともかく大阪直美はもうよしとして、はい、錦織劇場ですよこれからはもうワクワクドキドキ、うん、
もう本当にワクワクドキドキ、
あの1回戦も危なかったのご存知でしょ、
見てました、ね、私あの時もあの、はい、ちゃんと見てたんですけれども、うん、あの坊や、はい、若い
対戦相手の、ね、170いくつの選手ですけどな、
うん、まなんとか、うん、なんとかですよね、そうです、
あの痙攣しちゃってね、
痙攣しちゃって、うん、あのテニスラケットを自分で取ろうとしてるのに指を一本一本剥がす姿ってのを初めて見ました、う
ん、だから全身に来てるんですよ、
でも、うん、途中でもあの人本当に痙攣してるのかなって思うようなのが、はい、だって結構取るんですよね、それでも、うん、まあ、だからサービスが強いから、
本来もうね立ってるのもでさえもうビリビリですからね、うん、僕も何度も足は痙攣してもたぶん体中来てると思うんですよ、
すごい
で手まで来てるんで手が離れないっていうのはよっぽどだと思うんですよ、うん、
あれ2セットを完全に取られてて3セット目が具合悪くなって、ね、はいはい、痙攣しちゃって、うん、0-6 だったんですけれども、はい、あれ痙攣しなかったら負けてましたよね、
まあ、本人もそう危ないと言ってましたよね、でも決してでも本人は負けてたと言わないですよね、危なかったと言ってますよね、その辺がやっぱりアスリートの強さというかね、
だから、
う
ん、まあ、1試合目が危なかったわけですよね、まあまあまあ、
でもね、
じゃあ2試合目はどうだったんですか、もっと危なかったんですか
そうそうそうでもねやっぱりねそれは変な話ですけど、最後の最後までつまりあのマッチポイント取られてもその最後の最後まで、まあ、取られなきゃやっぱり本人は勝ちなんですよ、やっぱそういう意識がないとやっぱりあの舞台に立ってなんないだと思うんですね、まあ、僕らもそうなんですけど、もうよっぽど切羽詰まって最後の最後もうこれで終わりっていうまではやっぱり粘らなきゃダメなんですよね、うん、借金取りがこれはないでしょうが、
いやいやそれ別としていやだけどそういう意味でもエンターテインメントとしたら最高のハラハラドキドキですよね、
まあまあ、本人はね、
本人は大変だと思いますよ、うん、でも見てる方としたら、はいはい、ここまで引っ張ることができるってなかなかない、
いやいやいや、
何時間でしたっけ、3時間48分そうです、
まあ、時間もさることながら
映画だって途中やなるからね、
うん、やっぱりこれ世界的にあのいろんなマスコミというかね言ってますけども、特にね印象的だったのはね、今回の錦織が最後終わった後によあのもう全て力を出し尽くしてもう放心状態でコートの上に四つん這いになったんですよ、数秒間。それをなんと例えたかっていうと、エレベス、ベレストの登山家のようにこう一回登頂して帰ってきた時によろめきながらベースキャンプに戻ってきたかのようだっていうような表現してますね。でも僕はね違うと思うんですよ、あのボルグマックンロー、最後ボルグが5連覇でマックンロー破った時に天を仰いだ後のみたいな、
天を仰いだ後の、
まあ、朝にあ、まさにあれに近づいたような感じですよ。
いや、あのすいません、この後の試合もあるわけで、はい、疲れてないんですか2試合ともまで。あ、
まあ、全然疲れてるでしょう、本人はもう。でも多分そこはやっぱりあれだけの試合してても体力持ったって言ってますからね、本人も全然それは、だから体力的に不安はなくなったんじゃないですか。
なるほど、
うん、
でこの後の見どころとしたら、私一つはやっぱり、はい、今回錦織がすごくやってるサーブ&ボレーだと思ってるんですよ今回面白いですよね、だからね、ずっとこう
ベースラインストローカーだったんですけども、
ですよね、
やっぱりねあの自分よりやっぱり格上の相手とやるとき、例えばジョコビッチ、フェデラー、これからやると思うんですけども、そういう時にやっぱりそういうことをしなきゃ勝てないってことをやっぱりアーガシャ、あの マイケルちゃんとか周りのサポーターたちが言ってるんですよね。
あ、足は懐かしかった、
はい、ですからそういうところでやっぱり本人は試してるだろうし、どんどんこれからも使っていくと思います。
でこれからの見どころを教えてください。
やっぱりこの、まあ、見どころも何も今これでね、ベスト128ドローなんですよ。これで1回戦勝って64ドローで、今2つ勝って、今3回戦2つ勝ったってことは64にあるんです、ベスト。今もう1つか、あ、32、ごめんなさい、32なんですよ。であと2つ勝って、つまり全部優勝するまで7回勝たなきゃダメなんですけども、今まだ2つなんですよ。
と5回もあるん
だ。とにかく この後どうなるか分かんない、
でも5回あるうちにまたあの天敵ジョコビッチがいるんですよね。
まあ、ジョコビッチは途中で出てきますから、せめてジョコビッチのところへ行って、まあ、準決勝セミファイナルまで見たいなみたいなね。まあ、とにもかくにもそのどこまで行ってとかというよりも、もう一つ一つの一試合一試合楽しみましょうよ。
まあそうですよ ね。こんなに本当に楽し
み
ね。
カウンターの上に、あの回る回転寿司じゃなくて、もうカウンターのお寿司屋さんで一個一個こう出てくるのをね、吟味するように
本当に、時差がないということはありがたい。そして NHK さん本当にありがとう。
はい、
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンを受けることができます。またご都合に合わせて時間や場所を振り返ることもできます。入会金、年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
いやもう本当センティアの会員の皆さんともね、この間話をしていた時に、全豪オープン誰が優勝するかねなんて、こうやってテニス仲間でねワイワイ話すのもやっぱり楽しい、お酒が進むお時間でした。本当にありがとうございました。ところで、はい、この後の曲がミシェル・ポルナレフの曲なんですけれど、
あ、もしかしたら僕それ僕リクエストしましたね。
そうみょこうじがこれがいいって、はい、なんでミシェル・ポルナレフなん
ですか。時代ですね。
ということでセンティアテニスストーリー、そうみょこうじでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。